本日のシンポジウムを始めます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はお休みの中、多数お集まりいただきましてありがとうございます。私は今日司会を務めさせていただきます石崎と申します。よろしくお願いします。まずですね、この展覧会について、簡単に説明したいと思います。このアゲンストというのは、こういう展覧会を企画していく我々グループの名前であり、同時に、こういう今回のような展覧会の名前であります。で、アゲンストというのはですね、毎回、自分たちメンバーだけではなく、ゲストを招いて展覧会とかトークをやっていきたいなと考えています。もともとのメンバーはですね、ここにいるトミーさん、私、深井さん、それからハートのマークの T シャツを着ている藤原さん、それから赤い T シャツを着ている安井さんが、そもそものメンバーです。もう一人デザイナーで小山さんにも入っていただいています。それで今回はゲストとして、一番端の黒い洋服の中野さんが作家としてゲスト、それから残念ながら日程が合わず今日は来ていただけませんが、写真をあちらの部屋に展示している仙石さんが2名の作家のゲストになっています。それからテキストで参加してくれているのが、土方さんです。
よろしくお願いします。
第2回目はこのようなメンバーで、展覧会および今回のイベントを行っています。前回はですね、第1回として去年の6月に東京造形大学で行いました。でその時はまた違ったメンバーの方をゲストに招いて展覧会、それからこのようなトークを行いました。で、まずそもそもですね、なぜ私たちがこういうような展覧会や企画を行っているかという、経緯のところからちょっとお話ししたいと思います。この展覧会あるいはグループはですね、およそ1年ぐらい前にこういったことをやってみないかというふうに我々メンバーが集まって、グループとして活動を開始しました。実はですね、その1年ぐらい前の3月に何があったかというと、いわゆる一般の美大の受験が終わった時期なんですね。で、くしくもですね、私を除く4人の作家は皆さんそれぞれ大学という場で、大学の教育の場で彫刻というのを教えています。でそれでその時話題になっていたのがですね、最近彫刻家を受験する生徒が減ってきている、もうそれはもう壊滅的に減ってきているというのが共通の問題意識として挙げられていました。でそれが一つのきっかけになっています。とはいえ、じゃあ受験する高校生とか予備校生を増やすために僕たちが何かやろうかというふうにやってこれをやっているわけではありません。そうじゃなくて、受験生が減っているというのは、いろんな結果の一つの側面でしかないと思っているんですね。でそもそも根本的に、彫刻というのがなかなか多くの人に訴えかけるような魅力とか、あるいはですね、かっこよさというのをちょっと残念ながら持っていないんじゃないかというところに、発想が至りました。なので、こういった展覧会やってですね、例えばもう来年再来年にいきなり、彫刻を受験する学生が激増するかとかなるということは私はそもそも考えてません。そうではなくて、もうちょっと根本のところで彫刻というものの面白さとか、それから可能性というのをどんどん率直に話し合ったり発信していくことで、結果として彫刻の可能性というのを多くの人々とより共有できるようになればいいかなと思っています。例えばですね、こう1ヶ月後にこう本番の試合があるアスリートがですね、こう筋肉増強剤とかですね、プロテインをどんどん摂取して試合に臨むやり方もあるかもしれません。でもそれは1ヶ月後の試合のためでしかないですよね。それよりはもうちょっとこう日頃からですね、こう規則正しい生活とか、体に食べ物を食べたりとかですね、そういう全体的にこう体力を上げていきたい、スポーツに例えるならそういうようなことを彫刻家あるいは彫刻に携わる人たちでやっていきたいというのが、こういうグループで活動している趣旨です。それで第1回目はですね、造形大学の展覧会の時は、そもそも彫刻って何だろうというような非常に大きな、時には大きすぎるようなテーマを掲げて、展覧会を行いました。でその時にはですね、トークも行ったんですが、私たちもやや気負ったというかですね、こう意識しすぎてしまった部分もあったので、やや空回りした議論があったのも事実です。 なので2回目となる今回はですね、もうちょっとベタな話、それからまあ現実に即した話を少しずつこう積み上げていって、それで彫刻というものを改めて考えるきっかけになればいいなというような趣旨でこのトークを開催しています。で、前回はですね、彫刻とは何かというテーマで展覧会を行ったんですが、今回はご覧の通り現在手像、首だけの頭部の彫刻ですけれども、手像というのはどういう意味を持ってどんな可能性があるのかというのをテーマにして、展覧会、それから今回のトークを行っています。手像というテーマに関してはですね、隣にいる富井さんが今回は主に企画の立案から携わってくれているので、ちょっと富井さんからなぜ今回手像というものを展覧会、それからトークのテーマにしているのかというのをちょっと話してもらいたいと思います。はい、お願いします。
はい、まず皆さん忙しい中お集まりいただきましてありがとうございます。富井と申します。で、今回ですね、まずはアゲンストは、まあ、教員にもなっている彫刻家のメンバーで多いです。で、まあ、その利点を生かして各大学で、まあ巡業のように、まあ、展覧会しているんですけども、今回僕が今日本大学の、まあ助教という立場でいるもので、この場所で展示を企画させていただきました。で、ちょっと正直こんなに来ていただけるとは思ってなかったので、ちょっとなんかすごい満足しちゃってると思うんですけども、あとまあ今回ですね、まあ我々より年配の、ベテランの彫刻家から、ちょっと先輩の彫刻家から、若い学生の方、若い彫刻家の方、いろいろあと会がいろんな方が集まっていると思うんですけども、あえていろんな失礼もあるかもしれませんが、その辺も恐れずにこれからぶつけていきますので、トークの方よろしくお願いします。で、首の方なんですけども、まず、硬い感じ、ちょっと楽にいきますね、これから。ちょっとなんかこう、なんか
自分に言い聞かせて。
もうちょっとやめよう、これ。皆様適当にちょっと前に出てきたりして、足を崩して、楽に聞いてください。で、まずですね、なんで首をやったかというと、いろんな経緯があるんですけども、まあ、ベタなきっかけから、話しますと、一つはですね、まずここに今紹介が上がった作家がいるんですが、もう一人、出品作家がおります。でそれは、今こっちの脇にですね、私が作品に作ったのバレーボールの脇に3体の首が並んでおります。で、あと隣の、この向かいにですね、 A&D ギャラリーということでギャラリーがもう一個あるんですが、そこのギャラリーの中央に、3つ、3体の首脳が並んでるんですけども、これがマルセル・ジモンという、フランスの独立派という、独立派に本当にと呼ばれている、彫刻家の首脳、になります。でこれがもともとまず日本大学の方で、所蔵されているものなんですね。 で、でまたマルセル・ジモンというものが、日本では多分ここでしか見られません。他の美術館とかにはありません、ないということになったそうです。それで、で僕がこれをまず見たときに、このマルセル・ジモンという、後でまたゆっくり見ていただきたいんですけども、なんていうか、ロダンとかそういったものに比べると、非常にこう、まあ、いい意味でも悪い意味で、素っ気がない、本当に簡素とか素朴な造形をしている。で、このジモンを見たときに、ロダンとかであると、ちょっとロダンの手像とかであれば、作品であれば、ちょっとロダンの画像はないんですけど、なんていうか、ちょっと彫刻師の文脈とか、まあ、いわばコンテクストみたいなもので語られがちになってしまうんじゃないか。で、いわゆる過去のものとして語られてしまう。過去のものなんだけど、なんかこういうところが新しいみたいになって、作品丸ごとが現代で通用するのかどうかってちょっと疑問なんですね。で、これを見たときに、このマルセル・ジモンに関しては、なんか丸ごと今の現代の美術なり彫刻っていうものに出してみても面白いんじゃないかな。その丸ごと、存在丸ごとで、こう、現代の中に、発する何かがあるかもしれないと思ったんですよ、僕は。この素朴さに行ったので。で、まあ、それを出してみたい、人に見せてみたいっていうことを、例えば、ちょっと伺っていて、伺っている中で、前回、アゲンスト出品していた中野さんの作品を見て、中野さんも、まあ、でまあ、首っていうか、手像ってなかなかこう、手像だけでやってる方があんまりいないので、まあ、後で話をあげるかもしれませんが、僕はもう船越さんなんかは 船越桂さんなんか首の頭ばっかりがすごいこう、まあ、素朴でなんかこう純粋な表情みたいに言われてるかもしれないけど、僕はそんなの嘘っぱちで下で結構いろいろやってるなみたいな、あの胴体でいろいろやってる胴体がメインだろうみたいに思ってて、まあ、そういうあまり酒造にこう着目して作品を作ってる人がいない中で中野さんと一緒にして面白いなと思って、まず中野さんとジモンを一緒に置きたいと思ったんですね。でそこから話を進めていく中で、酒造っていうものがどんどん頭の中にこう前々広がっていったんですが、酒造って考えてみると、絵画とか写真ではポートレートなんですね。胸から上とかでバストアップで、まあ、そういう写真は で彫刻でも競争っていうのがあるんだけど、首から上っていうのはちょっとないんじゃないかなと、でまた彫刻っていうのは3次元のものなので、まあ、物体としてある後ろからも前からも斜めからも出る。で絵画とかであれば仮に首から上の絵を描いたとしても背景の色とか、周りでいろいろコントロールできるわけです。つまりいろんな文脈付けとかコントロールが作品としてだけど、首っていうのはなかなかそういうことにいかない、こうただそのものとの対話でしか、ただそのものの存在でしか、自らの存在をアピールできないような指輪かなと思っていて、でなおかつ、まあ、ちょっとそれ面白いなと思った。でさらに、前回アゲインストをやった時にはちょっと彫刻というテーマがあまりにも暴用すぎてちょっとよくわかんないとかですね、トークで我々の本音を話していないとかですねそんな話聞きたくないみたいな要するにちょっとこう僕らの、彫刻の文脈みたいなものを話してしまったんですね。でそんなものはそもそもアゲインストをやり始める時に目的にしてないんですよ。それより何を目的にしてるかっていえば、やっぱ僕らのベタな体験の話を通じて彫刻っていう言葉が今有効なのかどうかを考えたいということだったので、その時に、我々はの世代っていうのは大体70年代ぐらいなんですが、多分今の美術大学の彫刻の授業の形態よりも酒造とかですね、人体酒造とかそういったものをちょっと嫌って思うぐらいの回数やらされてた年代なんですね。でそういう世代、要するにもう首なんか作りたくないみたいな、あんまり見たくないっていうふうに思っていた我々の世代が今になって首を考えて何を発することができるのか、もしくは首というものから離れて全然違う作品を作っているにもかかわらず、今首って言われて、まあ、約10何年くらい前、
92年
20年前から多分ひょっとしたら首を、まあ、僕は作ってなかったんですけど、てか今は俺も今首だよ。まあ首というものをテーマに向かい合ってなかったので、ちょっとそこを向き合って話をしてみたい。そうすればひょっとしたら今の皆さん、まあ一番の対象としている我々アゲンストの一番の対象としている若い皆さんに、もしくは彫刻をちょっとよくわかんないなとか、だけどちょっと興味あるなと思っている皆さんに生きた言葉が絶対伝えられるんじゃないかという、思いでやりました。ですからコンセプトっていうよりも本当に僕の興味と思いから話した企画です。
はい、はい、
ということで、まあ、あと詳しい感じでちゃんと書いてるのはこのフライヤーにもこれ僕は書いてる、企画として書いてるので、まあ、それと今言ったことを合わせていただければ骨子は理解していただけるかと思います。
はい、はい、そうです。大体今のが企画の趣旨なんですけども、早速ですね、今回首というテーマで、課題が、まあ、ある種あって作家が作品を作っているので、この課題に対してそれぞれこうどういう応対を作家がしてくれたのかなというのをちょっと聞いてみたいと思います。でまず一番先にですね、まあ、首といえば中野さんだろうということで、中野さんにお話を聞きたいんですけども、あ、マイク、今回テーマが首というのがありますが、こういうテーマが与えられる前から中野さんは、ね、常に首を作ってますよね。なのでいつも通り作品出せばいいかなという感じでしたか。
はい、すいません、そんな感じで失礼しました。
で今富井さんがですね、まあ、この世代は予備校とか、あるいは大学の早い段階でもう嫌になるほど首というのを作らされて、まあ、そこからこうなんかちょっといわゆる正統的な彫刻が嫌いになっちゃった世代でもあるんですけども、
嫌いにな
っちゃってないかな、
分かんないけど、
まあ、あの中野さんの場合今作品はほとんど組作ってるということで、当時中野さんはこう酒造の教育大好きだったんですか？
僕は、その予備校に通ってなくて、でうまいことこう推薦で大学に入ったんですけど、だから多分あの皆さんよりも、もうその徹底的にもう首やってなんか、ものすごいこう上達したとかっていうことが僕はあの経験としてなくて、で最初なんで彫刻やりたいと思ったかっていうと、その佐藤忠良 の, あの彫刻があるんですけど、それを高校生の時に見て、でまあ、すごいなと思って、そのリアルだなっていうのがまあ最初にあったんですけど、でそのうちこうなんかこう回りながらこうぐるぐる見てたら、こうパパッとこう一瞬動いて見えた時があって、でそれはなんかあの錯覚なんですけど、でも結局そのいろんなその動きっていうものとか、そういうのをこう表面の操作をすることによって、そういうふうにも見せちゃうっていうか、でそのものっていう、その人の形を作るっていうことじゃなくて、そのなんだろう、そのものの存在っていうか、した存在してるからそういうふうに見えるんだっていうぐらいのとこまでこう突き詰めた作品なのかなと思って、それでなんかこのその仕草がかっこいいなと思って、で彫刻やりたいなと思ったんですけど、で
その時見た忠良さんの等身大ですか、はい、それとも酒造ですか？
等身ですね。
等身ですか、
はい、で僕はその酒造大学でも、ちょっと寿命で あったんですけど、うまくできたことがなくて、で個人的にもあの作ったりしてたんですけど、一回も、まあ、あんまりこう納得したっていうか、うまくいけたっていう思いが一度もなかったですね。で酒造は大嫌いでしたね、はい、で全身像をなんか作りたいっていうふうに思ってたんですけど、で、
なんでまたこう酒造ばっかり作るようになってしまったんでしょうか？
でなんかモデルがいて、それはあの全身こう作るっていうのはすごいこう面白かったですね。そこにこう答えがあって、でこっちでなんかいろいろこうやり取りするっていうのは面白かったんですけど、それでその後、人を作りたいんだなっていうふうに思ったんですよ僕は。で人を作りたいんだろうなっていうふうに思って、で粘土っていうのはすごい自由すぎるんで、まあ木彫ですごく人物をモチーフにしてこうあれこれ作ってたんですけれども、なんかこうだんだんあの作れなくなったっていうか、そのな生のその人の感動みたいなものがないまんま、あの想像だけでこうなんか人の形であれこれなんかこうポーズをつけてやっても、なんかこう面白みがないっていうか、こうグッとくるものがなくて、それで、やっぱりこう形なんだなっていうふうに思ったんですよ。また改めてやっぱり形でなんかやんなきゃいけないだろうって、で何もわかんないけど、とにかく形でも何でもかんでもいろいろやっちゃおうと思って、でそう思った時になんかこう直感的に、まあ、首でいいんじゃないかっていうふうに思いました。その
直感的にってことはもういろいろ悩んだ末に首になったわけじゃなくて、首しかない、
首しかないなみたいな、形で何かやるんだったらもう首でしょみたいな、それはなんかその多分その学生の時にやってたうまくいかないっていうのは、やっぱりもうそこでうまくいかないことには突破できないっていうか、そういう思いが多分あって、で自分は突破してないなと、でだったらまあそのもう逃げの自分にとって逃げが効かない首であれこれもうやるんだみたいな感じで終わって首になりました。
でそうやって選んでからもう首に対してなんかこうよりなんか自由な関わり方をしてるんですか？
そうですね、その自由、いや難しいですけど、でもその全身像っていうのはその僕の中ではその人の存在みたいなものっていうのを抜きになんかこう作れないっていうか、でそういうものへの思いっていうのを僕の中で持ってないのに全身っていうのはなかなか作れないんですけど、まあ、首っていうことになるとこうやっぱり物的な強さっていうか、物としてのこう捉え方っていう部分でもなんかいろんなことをやれるんじゃないかなというふうに思ってやってます。
作ったものをどうやって作品にするかみたいなことをやってる、なんかもう本当に自由にな、多分当てつけたり、先方当てつけたり、もうこれくっつけちゃうみたいな感じでやってる表現っていうのに、すごいこう、嫉妬するというか。
なんかこう、木でやってた時のこう不自由さみたいなのがすごいあって、で、そうですね、こういうのでなんか、結局なんかもう形でなんかやってるっていうより手癖で、学生の時のそのラフが一定人体を作るっていうのの、その手癖みたいなのだけで作っちゃってるし、こんなもんなんか、なんのかなみたいな。でもっと、もう開き直って、もう形だろうみたいな部分でやってるんで、こう、顔っていうのはこう、マークとして捉えたりだとか、そういうことにもなってきたり、だんだんこう変化は、そういう変化はあります。
物に対しての実験場みたいなものですよ、実際
分かる。そうですね、はい。
実験場とか、人体だと、まあ、さっき僕言ったようなことで、身振り手振りとかで意味がものすごくすぐつきやすいというか、フォルムとか、だけど首ってなると、かなりまあ、ミニマルじゃないですか、要素として。だけど、つける要素とか、また耳を取ったり曲げたり、結構いろいろな操作ができるじゃないですか。操作をしても、あんまり意味にならない、首って。そういうところで、そのものに対しての新鮮なこう感情っていうか、はい、そういうのをぶつけられるっていうか、まあ、僕もそういう意味では、まあ、いいとこついたなと思ってなんか、でも、まあ、そういう感じがするんですよね。でもうすぐアッサンブラージュのための、アッサンブラージュ、まあ、立体版のコラージュのようなもののための、一つのこう器というか、まあ、器って話をすると、まあ、藤原君と深井さんの方に話がいくかもしれないけど、まあ、別の意味での器として、最高の筋体として首というものを選ばれている、うんうん、っていう感じが
ない。なんか今回あれなんですね。雪、
そう、
雪の
話
ちょっとそれ聞きたい。
あ、そうですね。まあそんな特別なんかっていうわけじゃないですけど、まああれこれいろいろ普段やってるんで、まあ今回はたまたまなんかこう自然にな形の作り方だとか、あ、そうそう、その首に変わったときにその、ね、粘土があって、まあ、木があって石があって、でそこからスタートするっていうのはもうそのスタートの地点でその構造のことを考えなきゃいけないっていう、それがなんかどうも僕にはピンとこないっていうか、その、まあ、そのラフである必要とかっていうのはやっぱりそのロダンだとかそういう人たちの世代のときにはやっぱりなんかきっとストレートなものとしてあったのかもしれないんですけど、僕にとってそういうものがこうなく、で、そうそう、だからその素材があって構造からスタートするんじゃなくて、その構造の前のその自分の中でのその形の出てき方っていうか、でそれまあイメージでこうどういうふうにこう形作っていくか、まあどういう発生の仕方をするかっていうことと。まあ、そこからこの素材を選ぶっていうのが出てきたときに、その構造にこうそれがこう直結するような感じの作り方っていうかができないかなっていうふうに思って、で、まあ、そんなことでいろいろやってるんですけども、今回は雪に、雪で雪だるまみたいなの、雪だるま的に、まあ、顔を作って、でそれに石膏を振りかけて、で4層ぐらいで、まあ、ある程度の塊になって、で中の雪はこうなくなるんですけど、一応その雪の形のままとどめたっていう作品です。
ありがとうございます。じゃあ次にお隣の安井さんに、今回首というテーマいきなり無茶振りされて、どうでしたか。
そうですね、正直にきついな。